萌えと妄想燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。ということでですね、本日はゲストをお迎えしております。美術家で、そして、金城哲夫研究家、金城哲夫さんのお名前をご存じないリスナーの方に説明すると、ウルトラマンを作られた方ということでですね、その研究をされている佐藤文彦さんにいらしていただいてます。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。この後じっくりとですね、佐藤さんの、これまでの道のりというとちょっと大げさかな、でもね、本当にいろいろなことをされて、で私とそもそも出会ったのもね、ウルトラマンのご関係の方の、ご紹介で出会ったんですけれども、そのお話とか、あとですね、結構面白い引き出しいろいろ持ってらっしゃるので、そこら辺も伺えたらと思います。小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、あなたが持っているお宝アイテムということで、皆様よりいただいたご投稿を後ほどご紹介いたします。そしてですね、エイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれはですね、やっと紹介できます三浦健太郎さんのギガントマキア、こちらご紹介しますのでお楽しみに。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信しています。番組ブログ左上のツイキャスのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフォン FM をフォローしていただければお聞きいただけます。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただいて起動、タイフォン FM をフォローしていただければ OK です。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたらライブ配信中にコメントご投稿できます。私に余裕があればの話ですけれども、番組中にコメントご紹介させていただきます。後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスティング、タイフォン FM のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
首里出身の2人のドクター田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000
番。てててん、
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、タイフン FM よりお届けしています。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、皆様とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。まずはですね、イベント2つご紹介しましょう。今月ですね、9月23日火曜日祝日にですね、国際通りにございます那覇市文化展物館4階展物ホールにて、映画の上映会がございます。こちらはですね、監督泉悦子さんが、こちら撮られました、みんな生きている、サブタイトルが飼い主のいない猫と暮らしてということでですね、なぜこの番組でこれをご紹介するかというと、まあ私がですね、もう熱狂的に猫様のしもべであるというところもあるんですけれども、まあこちらのですね、この無料上映会のために動いてらっしゃる方と私の方がですね、友人同士であるということでですね、これはぜひお伝えしたいと思って、今告知を入れているわけなんですけれども、これは何かと言いますとですね、まあ行き場のない動物たちを救おうと、奮闘しているボランティアの方々や獣医さん、そして行政などですね、野良猫に携わる人々に話を聞きまして、さらに日本と同じく行政が、殺処分を行っているアメリカと、殺処分を行政が禁止しているドイツにも取材に行かれてるんですね、この泉悦子さんという監督さんが。でですね、まあ、猫の愛情とともにですね、町の野良猫が見るこの人間社会の景色などなどをですね、描いている作品 です。でですね、結構ね、苦手な方がいっぱいいらっしゃるっていうのも分かるので一応先にアナウンスしておきますけれども、殺処分の映像はこの映画に関してはございませんということでですね、沖縄も残念ながらですね、このワンちゃん猫ちゃんの殺処分の頭数については恥ずかしいことに全国でトップ1連続でございます。なんて恥ずべきランキングなんでしょうか。それの1位をですね、堂々と沖縄が、毎年取り続けているという現状も踏まえてですね、私も本当にこういうことでですね、まあ、啓蒙というわけではないんですけれども、改めて皆さんとですね、この人間社会と密接に関わっている犬たち猫たち、そして他の動物たちについてのですね、もう一度あり方、そして私たちがですね、この命と触れるときにどのような姿勢で一緒に暮らしていけばいいのかっていうところをですね、ちょっとヒントのになるかなっていうのもありますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。こちらですね、祝日5月23日のお昼の時間ですね、会場が午後1時45分で、上映がですね午後2時半から約90分間ということで、まあ、ぜひお子様にも、来ていただいてですね、親子で、命について話す機会を、これをきっかけに得ていただけたらと思います。入場料は完全無料でございます。ただし先着順ということで、天物ホールの、こちら定員がですね247名となっておりますので、先着で247名に関しては完全に無料でちゃんと着席した状態でご覧いただけます。もう一度改めて申し上げます。9月23日火曜日祝日、那覇市文化天物館4階天物ホールにおきまして、みんな生きている飼い主のいない猫と暮らして、入場料無料ということでですね、ぜひぜひこちらの方にも足を運びいただきたいと思います。そしてそして、ですね、2ヶ月ぐらい前にちょっと番組でご紹介しました、私もメンバーとして携わっております、イベント企画グループ妄想貴婦人クラブの第1回外向けイベントということでですね、トークサロンをやります。その名も題して R40 の漫画の探し方。 R40 わかりますね、アラウンド40ですよ、40歳前後ということで、サブタイトルはアラフォー世代の漫画今昔ということでですね、まあこれは40歳以下40歳以上の方、そしてもちろんですね、私たち妄想貴婦人クラブがね、女性ばかりということで女性のみというわけではないんですよ、男性の方にも来ていただきたい。これはどのようなことを、まあ、この中でやっていくかっていうと、まあ、基本的に、まあ、登壇して喋る中に私もいるんですけれども、まあ、今から40年前ぐらいからですね、この時代を、切り取っていって、その時代時代に照らし合わせてどんな作品が、まあ、メインストリームとして読まれてきたかで、社会情勢とか、あと、まあ、例えば分かりやすいところで言うと男女機会均等雇用法だったかな、でとあれと漫画って実はすごく密接な関係を持っていて、特に少女漫画っていうのはそういう意味ではこう何て言えばいいのかな、一つね作品の流れが変わっていった時期でもあるんですね。そういうね70年代80年代そしてですね、バブルを迎えての、そしてバブルを弾けてのみたいな流れをですね、この時代ごとにスライスしていって、それと漫画作品連動してちょっと語っていきたいなっていう部分と、もう一つ並行してですね、結構私たち世代って、まあ、もちろん子どもの時は漫画読むじゃないですか。で、まあ、中学校高校、まあ、大学までね漫画読まれる方もいるんですけれども、割とね社会人になったり、あとご結婚されて、まあ、お子様生まれたりするってなると、なかなかね漫画に触れる機会って正直減ったりするんですね。まあ、私は相変わらず読んでるんですけれども、そこら辺でこう今、まあ、ちょっとね漫画って一体どういうものが面白いのかっていう情報もなかなか皆さんねお持ちでないっていうことで、今実はね40代におすすめしたいこんな面白い漫画いっぱいあるんですよっていうのをですね、私たち、そしてですね、この日ゲストで登壇されます漫画家の石川純先生からもですね、大プッシュのタイトルを、教えてもらいながら、まあ、皆さんでですねがっつり、今までの40年間の漫画の歴史、そしてこれからの漫画っていうものについてですね語るトークサロンを行います。 こちらの方はですね、10月25日の土曜日夕方、4時半開場で、夕方5時から、スタートいたします。場所はですね、国際通り宝レコード店の2階にございますライブハウスロックイン沖縄で行います。ちなみにですね、料金はチケット代1000円プラスドリンク代500円ということでですね、ぜひぜひ皆様にお足をお運びいただきたいと思います。ちなみにこの日のお昼にですね、沖江通りで一箱古本市っていうのが行われるんですけれども、そちらの方にも私たち出品いたします。私含めですね、この妄想貴婦人クラブのメンバーの皆様方がどのような書籍をこの一箱古本市に持ち込むのか、そして皆様の目にね触れる形でですね、いろいろねご紹介していきながら古本市参加していきたいと思っていますので、そちらの方もお時間よろしい方はぜひご参加いただきたいと思います。10月25日ロックイン沖縄で行われます R40 の漫画の探し方、アラフォー世代の漫画今昔ご紹介しました。ということでお待たせをいたしました、本日のゲストは佐藤文彦さんです。こんばんは、
よろしくお願いいたします。
はい、すいませんね、ずっと一人で喋ってて、
いいえ、すごいなと思って、
いいえ、とんでもないです、ね、あの先ほどちょっと触れたんですけれども、私と、佐藤さんが、出会ったのが多分1年ちょい前ぐら
い
ですよね。
はい、そうですね。
あれは、ですね、まあ、ウルトラマン の、 あの音楽に携わってらっしゃる、
はい、
前田達也さんというアーティストの方のお誕生日祝いの席でしたね。
そうでした ね、 ね、
あの時たまたまお席がね隣同士ということ で、はいはい、でどんなお仕事されてるんですか、なんとみたいな感じだったんですけれどもね、あれから1年間、
はい、
佐藤さんは全然日本にいらっしゃらなかったということで。
そうなんです。
どちらの方に行ってらっしゃったんですか。
あの韓国のソウルにですね1年間行ってまして、
はい、はい、これなんと文化庁から派遣されてる形になってはいるんですよね。
そうです、あの文化庁の、まあ、そういう芸術家のですね、
はい、
海外制度っていうんですかね、
はい、
こういったものを利用しまして、
はい、
申し込んだらあの、まあ、当たっちゃったと言いますか
何ですか、そのなんか抽選で行ける海外旅行みたいなのに、
それぐらいですね、まあ、狭きもんだというふうに聞いてましたので、
まあそうでしょうね、
本当にびっくりしました。
じゃあまさか自分が本当にその派遣制度に、まあ、あの行けるとは思ってはいなかった、申し込みの時点では、
まあ、自分がやってることに関しては、まあ、自信と言いますかね、まあ、面白いことやってるなとは思っていましたので、もしかしたら引っかかるかなとは思っていましたけれども、はい、
ね、でもあの佐藤さんはあの先ほど、冒頭にもご紹介しました通り美術家であり、その金城哲夫さんの研究家でもいらっしゃるということなんですけれども、ちょっとね他にもいろいろ話聞きたいので、ね、そこのところも深く突っ込んでいきたいと思いますが、まずですね、私あの単純にあのこれね、あのアートとかの方面に進まれた方にお伺いしてるんですけれども、
はい、
まあ、あの小学校中学校高校まで行かれて、はい、その芸大に進まれたいと思ったきっかけとかって何だったんですか、そもそもは。
あのまず僕東京生まれなんですよ。
はい、
で7歳の時に沖縄に来ましてね、
はい、
で両親とも沖縄の人間じゃないんです、
はい、
ただあの父がですね、あの日本の民族音楽とか芸能を研究していて、
うんうん、そうなんですか、は
い、で母が琉球舞踊をあのその頃勉強し始めていてですね、それで、まあ、どうせ習うんだったら沖縄に行こうということで、両親ともですね、まあ、沖縄のそういった芸能っていうのをめ、あの、ね、見に行くといいますか、研究するといいますか、そういった形で沖縄に来たんですね。
じゃあもしあのそれであのお父様とお母様の、まあ、その時の研究対象というか興味の方向が沖縄でなかったら、佐藤文彦という人間は沖縄には引っ越してきてなかったかもしれない、まあ、
そうでしょうね。
ですよね。
はい、
でそのまま、じゃあ7歳の時に、まあ、あの途中転校という形で沖縄に来られて、はい、で高校を卒業されての沖縄県立芸術大学ということで、こちらの方にご進学のきっかけ、
あのやっぱり小さい頃から絵が好きだっていうのがありましてね、まあ、あのウルトラマンの話でつながると、昔からそういう怪獣のおもちゃですとか、
はい、
そういったものを、まあ、大体そういうので遊びますけれども、それを描いたりとかねすることも好きで、っていうところ から始まって、うん、まあ、あの両親のね、そういう研究ということもあり、まあ、美術に目指すというような経緯なんですけれどもね、
はい、あのお父様とかお母様からその芸術とか、うん、まあ、例えば具体的に絵とかのご指導っていうのはご家庭内であったんですか？
あの両親とも絵は好きのようでしたのでね、
うん、
あのでまた、古本屋やってたんですよ、うちの父が。
そうなんですか、は
い、だからそういう資料もたくさんありましたし、
うん、
環境が良かったんでしょうね。
そうでしょうね、まあ、その道に進まれるもうあの環境的な準備は出来上がってたっていう形なんでしょうね。で、沖縄県立芸術大学の方に進まれた後に、
はい、
東京芸術大学の大学院の方にお進みになるじゃないですか、でこれがまた油彩の方ということで、
はい、
東京芸大の油彩は結構有名ですよね。特徴もあるというか、
あの、まあ、僕がその当時、聞いていたのはもう最先端だと、芸術の中のですね、現代美術ですっていう、
はい、
最先端を行くところなので、
うん、
まあ、これが非常に狭き門だというふうにね、はい、言われてたんですよ、
まあ、狭き門でしょうね、間違いなく狭き門だと思います。
大学院ですからね、はい、さらにあの人数少なくなっていきますから、だから本当に宝くじでも当てるつもりで、受験しろと言われてましたので、
はい
はい、まあ、気軽に受けたのが良かったのかもしれない、
ね、気軽に受けて通ったっていうのもまたすごい話だと思うんですけど、ということは当時はあのその沖縄県立芸術大学にいらっしゃった時から油彩の方をされてたんですか？
そうです、あの勉強したのが油絵 です、うん、でして、
うん、
まあ、キャンバスにね、
はい、
油絵の具で描くわけなんですけども、
うん、
あの当時まあ貧乏学生だったもんですから、
はい、
なるべくこうお金を使わない方向でですね、絵が描けないかっていうのを研究し始めるわけですよ。
あ、まあ、生活の知恵というか、はいはい、
そうすると油絵の具よりはこれみたいな感じでですね、
うん、
だんだんあの違うものを使っていくようになるということで
、うん、
だんだんあの水彩絵の具といいますかね、アクリル絵の具を主流に使っていくことになってい、うん、いくわけなんですけれども、
ね、そうなるとその、ね、大学院での研究課程はそのあの油絵専門じゃないですか。
そうです、そうです、
ね、はい、でもその、画材としてそのあの油彩の絵の具じゃないものを使って作品とかって作っていくと、
はい、
担当の先生とかから何か言われませんでした？
あのですね、東京芸術大学の大学院って言いますと、
うん、
油絵という風に、ね、うん、なってますけども、油絵で描く人いなかったんですよ、ほとんど。
すごいイメージと違う、
はい、それがまあ現代美術のですね、うん、現代アートのですねなんて言うんでしょうね、
懐の深さっていうかなんというか
もう多様多彩で、例えばですね、
うん、
畑を耕して、
うん、
その写真をこう撮ってですね、
うん、
でそれが作品とか、
あ、自分で耕した畑の写真がアートであると、
はいはい、
なるほど、
そういう、まあ、沖縄にいてはあまり思いつかないようなことですね、
ですね、やられて、切り口としてはちょっとなかなか、
はい、まあ、そういう方が周りにたくさんいらっしゃったんですけども、
うん、
僕がこう受けた、まあ、教室っていうんですかね、
はい、
いくつか分かれてましてね、
はい、
そこはまあおとなしい方だったんですよ、
あ、比較的油絵を、
はい、きちんと描くみたいなね、
うん、
そういったところに、そこあまり人気ないわけです、
そうなんですか
まあそれで入れたっていうのもあるかもしれないけどもね、
いやいやとんでもない、
はい、
でも、卒業するとき、まあ、大学院ってなってくるとまた別だと思うんですけれども、その卒業するときはすっかりその最初のね、油彩を学びに来た佐藤青年とは違う作品でこう卒業していくわけですよね。なんか、
うん、
卒業って例えば大学とかだったら卒業制作とかってあると思うんですけど、
はい、
大学院ってなるとどうなるんですか？
大学院も、まあ、卒業、あれは修了って言いますよね、
はい、
修了制作っていうのがあります、
うんうん、
はい、
でそれでお出しになったのは何を出されたんですか？
ですね、まあ、卒業制作にはですね、うん、まあ、沖縄に住んでて沖縄でその頃はね、
20
年ぐらい生活してたんですけども、
はい、
その時に感じたものということで、うん、失われゆく沖縄とかですね、失われた沖縄、うん、これはあの、まあ、日本経済がこうね進出して沖縄の風景が、はい、建物が建ったりとかして自然が壊されたり、あるいはお祭りがなくなっていったりとかですね、そういったものを見てきたわけなんですけども、
はい、
それをテーマにしてですね、
はい、
あの例えば、今も行われてますね、遺財法久高島ですね、
はいはい、
あれをテーマにしたりだとか、そういう民族的なところとかと自然ですね、
うん、
そういったものを書いて卒業制作にしたんです、
はい、
で大学院は、まあ、東京ですから、
うん、はい、
東京で沖縄的なことを何かやろうっていうのが一つあって、
うん、
でまあ、テーマはですね、失われた沖縄っていうのがは変えずに行こうということで、
はい、
それで出会ったのがあの琉球国王の肖像画なんですね。
はい、でこれで博士学位を
博士の、はい、
取得されたっていうふうにプロフィールの方には載ってるんですけれども、これって結局現物ってないですよね。
ないんです。あのモノクロの写真だけ残ってましてね、あの大正時代に鎌倉芳太郎という研究者がいらっしゃいまして、
はい、
この方はあの後々あの染めで人間国宝になられる方でもあるんですけれども、はい、この方が東京芸術大学の前身の東京美術学校でですね、
はい、
美術の教員の免許を取って、
うん、
で最初に赴任したのが沖縄だったんです。
で
沖縄のその文化を見てですね、
うん、
これは残さなきゃいけないということで沖縄あの文化調査というのを行った時にですね、
はいはい、
もう本当に何千枚の写真をですね、
はい、
撮られて、あるいは調査してですね、
はい、
で残したものがあるんですね、
はい、
その中にこの国王の肖像画もあったということなんです。
でじゃあもしそこで、写真に撮られてなかったらもしかしたら何も残らないままだったかもしれない。いやそうかもしれませんよね。本当にですよね、はい、
あの実物は戦争でその後沖縄戦の中でですね、
うん、
文化財はもう焼けてしまい壊されてしまい絵画作品も行方知れずになったり焼けてしまったりというねことになりましたので
本当に失われた沖縄ですよね、はい、それはで、あの私先ほどあのご本をですね佐藤さんが書かれたご本を、こちら、手元にあるんですけれども、10点を推定復元されたということで遥かなる小声という本を今手元に持ってるんですけれども、10点推定復元ということで、ということは10点より多い国王の肖像画が本来は琉球王朝にはあったはず。
そうですね、
なんですよね。
肖像画が残っているのは第二少子という弟の国王なんですけどもね、
はい、
まあ、初代から最後は19代ですか、
はい、
小太陽まで、ですので本当でしたら19人分残っているということがねになるんですけども、まあ、その中の10枚しかないという、
ね、写真が残ってないということは、
はい、
もう全く情報として何が一体書かれてたのかっていうのの記録がもう他にないってことですよね。
そうですね、最初に残ってない国王に関してはそうなりますね。
これって現物自体本当に全部なくなっちゃったんですかね。
実はですね、戦前からこれ小声というんですけどもね、
はい、
国王の肖像画の
こと、はい、小
声、はい、恩に後ろに絵と書きまして小声と読みますが、はい、この小声をですね、管理されていた方がいらっしゃいます、
はい、
でこの方が、まあ、前平ボケ先生という歴史家なんですけれども、
はい、
この方がですね、戦時中は持って逃げたりとか、
はい、
でどうしてもどっかに避難しなきゃいけない時に、穴を掘ってですね、埋めて、
うん、
で布団とか畳とかかぶせてカムフラージュして避難するというようなことで、そういうことで戦時中はですね隠されていたんですけども、まあ、爆撃などがありましてで、その時はまだ確認できたんです。で戦争が 完全に終わってですね、
はい、
まあ、捕虜になって、で現場に行く機会があって、うん、そこに駆けつけたところ、その小声をですね、
はい、
こう収めていた霧の箱、
はい、
まあ、これ掛け軸ですから巻かれて、
うん、
こう細長い
箱に入れたものですよね。
この箱だけがですね、こう散乱していたと。で中身が なかったっていう状態を見られたそうなんですね。
中だけ抜かれてる状態。
そうです、そうです。
じゃあどこかにそれはあるかもしれないってことですよね、はい、
ですから当然、まあ、アメリカの方たちが当時ですね、
そうですね、だいぶお持ち帰りになられてるらしい
とは、まあ、戦利品という形で、
当時はね、それが当たり前だったみたいな感じで持って帰られてますもんね、当時の大戦では、はい、でもあのアメリカにこれがあるっていうののリストの中に、
はい、
お声入ってないですよね、
まあ、確認はされてないですね、うん、今のところ。
もしかしたらあるかもしれないけど、まだ確認ができてないだけかもしれない、
は
い、
うん、
っていう可能性も一応ありはするんです、
ね、ありはするんですが、ただまあ根拠としてはですね、うん、あるという、
うん、
同じところに隠されていた、正家本のおもろ草子、
はい、存じ上げてます、おもろ草子
が今博物館にね、
はい、
収められてますけども、これが、ペリー来国50周年の時にですね、
はい、
返還されたんですよ、
はい、
アメリカから、
はい、
ということはもしかしたら一緒にあったこの小声もですね、まだどこかにあるのではないかと。
そうですね、はい、存在が明らかにされてないだけで、はい、いやでもそれがもし出てきたら佐藤さんどうされます？
いやそれはもう大変なことですよ ね
現物としてだって、
はい、
見れてないわけですからね、もうここ70年近く全く、はい、
まあ、それ以前もですね、うん、実は一般の目には触れることはなかったんですよ。
あ、じゃあもうこれはその首里城の奥深くにしまわれてるだけ、は
い、そうですね、年に一度虫干しの時にですね、まあ、旧七夕の日にこう外に干されると言いますかね、はい、か影干しするというような形でしか、出さなかったので、
じゃあもう気軽に一般の目に触れる機会は
もうほぼなかったという、
もうほとんどなく、はい、もうお城に上がれる方でもなかなかねそう簡単には見ることができないものだったでしょうね。でもこれをその、まあ、佐藤さんが、これを、まあ、復元って言いますか、まあ、やろうって思ったのは、はい、一体何がきっかけだったんですか？
まあ、さっきの失われゆく沖縄というねテーマの中で考えた時に、まあ、この鎌倉芳太郎さんが、撮った写真の、まあ、本がですね、
はい、
出版されていたんです。これ岩波書店から1982年に、
あ、岩波から出てたんですね、
非常に豪華本でですね、2冊組ので、1冊は写真で1冊は、まあ、解説が載ってるんですけどね、これを見て、で、まあ、最初はこういうのがあるんだな程度だったんですけども、
はい、
よくよく読んでみると、先ほど言ったようにね、うん、戦争で亡くなってしまって、幻のこれは絵画であるということが分かったもんですから、まあ、形は分かるので色をつけてみたいなっていうのが最初にありましたね。
もちろん写真は当時ですか、モノクロの写真ですよね、はい、でそれでカラーをで再現っていうのって、大変じゃなかったですか？単純な質問で申し訳ないんですけれども、
まあ、そうですね、大変といえば大変ですけれども、
うん、
まあね、そういう、まあ、アイデアっていうのが浮かんだので、
うん、
まあ、それに向けてねこうやるしかなかったわけなんですけども、
う
ん、
でもね、この学ばれてきたのがその油彩ですけれども、はい、この小声って全然油彩じゃないですよね。どっちかっていうとこれはみたいな、まあ、大和絵に近いというかなんて、もちろんこう絵自体のスタイルとかっていうところでは全然、違うとは思うんですけれども、は
い、全く違いますね、油絵の技法とは、
ね、
まあ、日本画といいますかね、東洋画といいますか、まあ、にかわ絵とかね、いうふうにも、言いますけれども、
専攻で学ばれていらしたその油彩と全く違うここに行くって怖くなかったですか？その技術的にも各絵の具自体も全く別物じゃないですか、
はい、まあ、それがやっぱりね、アクリル絵の具を油絵からこう移行していって水彩を使ってたっていうところで、まあ、そんなに大した あれはなかったですね。
あ、ご苦労はなかったですか。そうなんだ。なんかこうなんか全く知らないっていうか全くわからない技法のところに自分が進むってちょっとなんかすごく勇気がいることだと思うんですけど、
そうですね。ただこのオゴエの描き方自体がですねわからないんですよ全く。
あ、技術としても残ってない、現物が残ってないだけじゃなくて、ね、技術としての継承も全くされてない、
記録がないと。
これを書かれてたあの当時あの琉球王朝時代にこのオゴエを書かれてた一族の方とかってそういう伝承とかってないんですかね。全く
残念ながら、ね、確認されてないので。
じゃあもう技法を模索しながら書かれている感じだったんですか。
そうですね、まあ、ある意味こう自由に書いていったと言いますかね。
で、これをまあ10点再現されて、はい、あのこれね沖縄で個展が行われたりもしてますよね。結構
何度かやってますね。
ねえ、はい、私それね現物をね見るチャンスをねなんかニアミスでね逃してるんですよね。2013年にもねガロ沖縄さんで会ってたのを私はニアミスでこれ逃してるんですけれども、うん、今後この佐藤さんが描かれた大声をあの私たち沖縄に住む人間がこう拝見する機会って一応チャンスあるんですか。
そうですね、あのこれからは、まあ、これ今まで書いた10点を、
うん、
何らかの形でですね、
あ
の展示していけたらなというふうにも思いますし、
うん、
今年の12月からですね、まあ、これ、はい、沖縄じゃないんですけども、はい、韓国の方で、
はい、
沖縄の展覧会が行われるんですね。
お、はいはいはいはい。
でこれは12月9日から来年の2月8日までという期間なんですが、はい、あちらの国立故宮博物館でしたかね、
はい、
で、まあ、タイトルはちょっと未定なのであのとりあえず沖縄の異邦展というふうに
かっこかりという、
しますけれども、はい、そこに、まあ、こちらの那覇市が所蔵している、
はい、
正家伝来のですね、はい、王冠とか衣装とか、
はい、
そういったものをはじめですね、県内外から、
はい、
東京の国立博物館ですかとか九州の国立博物館にある沖縄の、はい、文物をですね、
はい、
集結いたしまして、
はい、
約150点ぐらいの展示品になると思うんですけどもね、
はい、
韓国では非常に大きな、
はい、
沖縄の展覧会になると思うんですが、そこにもうそれだけでもすごいんですけども、
すごいです。
そこに私の絵を展示させていただける機会ができまして。
素晴らしい
ありがとうございます。
目の前に座ってらっしゃる方が韓国の国立博物館に絵が展示されるなんて、
まあ、すごいわ。今のところ内定という形ではありますが、
はい、いやでもきっとねこれね皆さんね韓国の方も佐藤さんのこの絵に触れることができると思うので、まあね、私の友人でも何人か韓国に住んでる人間がいますので、ぜひぜひこちらの方ですねちょっと行ってみて宣伝してよっていう風に私個人的にちょっと皆さんに周知していきたいなと思っておりますけれども、で韓国に1年間行かれてたのも、はい、結局このオゴエに関連しての。
そうなんです、はい、
技術を学ばれるためということで、はい、
実は10年前にですね、
はい、
韓国に一度調査で伺った時に、
はい、
知り合った、朝鮮王朝時代の国王像を描く、
はい、
先生を紹介していただきまして、
はい、
まあ、この方は日本読みでいくとゴン・ゴショウさんという方なんですけどね、
はい、
韓国だとコン・オチョン・オチャンさん、
はい、
先生という方なんですが、
はい、
その方が当時唯一ですねその、朝鮮王朝時代の絵師からですね、
はい、
技法を学び、
で
いて、
で
その技法で、復元をしたりですね、
うん、
まあ、再現をしたりというような仕事をされていたんです、
はい、
でその方に、まあ、10年後、まあ、つまり去年のですね9月に文化庁の、はい、研修が決まった時にですね、はい、連絡したところ、心よく承諾していただきまして、その方のところで朝鮮王朝時代の朝鮮の国王の、描き方をですね学ぶというような研修になったんです。
はい、はい、私今単純に思ったんですけれども、朝鮮王朝の国王の絵とこの沖縄の大声ってすっ っごい共通項っていうか、なんかルーツ辿ってったらこれもともと一緒だよねっていう匂いがするんですけど、この人物の描き方とか配置とかに関して、
そうですね、
うん、
実はというか、歴史を紐解いていくとですね、きっかけというものがありまして、琉球は昔中国とは朝貢関係、
はい、
まあ、殺法関係と思いますけども、はい、そういう関係を結んでいましたよね、
はい、
で同じように朝鮮の方でも中国とそういう関係にあったということで、はい、この琉球の大声が生まれたきっかけはその中国との関係の中で生まれたものなので、
はい、
おそらく同じような状況でですね、韓国の方でも国王の歴代の肖像画が描かれるということで、
はい、
例えば持っているものですとか、
はい、
まあ、ちょっと琉球はですね、周りに人がたくさんいるような構図になってるんですけども、
そうですね、今
それはちょっと違うんですよ、韓国と。
そうなんですか、
は
い、
韓国とか中国とかは、お一人だけ描かれるんですね。
あ、結構ね、この大声の場合だとね、そこそこの人数が周りに、
そうなんです、まあ、従者たちといいますかね、重心たちがいるんですけれども、
あ、じゃあこういうこれがフォーマットっていうわけではないんですね、周りにぐるっといっぱい人がいるっていうのがフォーマットってわけではなく、はい、これは沖縄独自の、まあ、琉球王朝独自の
そういうふうに考えられていたんですけれども、実はまあこれ話長くなって、大丈夫かなと思うんですけども、
はい、大丈夫です。
朝鮮のですね、
はい、
古いお寺といいますか、
うん、
仏像がこうね、たくさん描かれて、うん、はい、飾られてるんですけども、
はい、
その中にですね、この大声に似た構図のものというのがたくさん確認できたんですよ。
なるほど、
まあ、これを発見した方は韓国のですね、
はい、
キム・ヨンギ先生という前南大学校と、はい、教授なんですけどもね、そういう方の指摘があって、僕も確認したところですね、確かにこういった似たものがあると、
あ、構図として、はい、この、まあ、大声と同じような配置で中心に大きく、
そうなんです、
一人いて、その周りにこう従者 が、はい、従者が
ただ
サイズがちっちゃい形でいるという、はい、
そうなんですよね。ただですね、周りに描かれている他のこう模様ですとかですね、
はい、
いろんなのありますよね、
はい、
装飾的なもの、
はい、
こういったものがちょっと違うなっていうことがあって、
う、
まあ、そういったものもですね、今回少し調べながら、絵の技法を学びながらですね、こういったことも、はい、研究していました。
じゃあ1年間すごく実りのある時間を過ごされましたね。
そうですね、ちょっと足りないぐらいで。
そうですよね、はい、なかなかね1年間でね、学びきれるものではないと思いますけど、でもすごくいっぱいの発見があって、多分佐藤さんがこの1年間韓国で学ばれたことで、沖縄のね、一つのこの大声っていうものの、知識っていうか、まあ、そういう技術的なものも含めた総量っていうのがぐっと増えたと思うんですよ。
いや、もうこういうのをね、きっかけにして、興味を持っていただけたら非常にありがたいなと思うんですけれどもね、実は韓国でもそうなんですけども、若者がこういう歴史的なものにですね、なかなか興味を示さないというか、
そうなんですか、
そういった現状があるようで、これはまあ日本もね、同じかなと、常々私がこれ携わって20年以上経つんですけれども、やってるのは僕ぐらいですよね。
そうなんですか、
まあ、研究されてる方もいらっしゃいますけれども、なかなかね、やられる方っていうのはいないので、
ね、でもね、せっかくこう1年間佐藤さんが韓国に行ってらして、またね、この大声にまつわるいろいろな、まあ、背景とか、
はい、
あと技術的なことも、ね、いっぱい学ばれてきたからね、ぜひ若い方でぜひ私もこの大声について知りたい、学びたいっていう方はね、今後出てくると思いますよ、私は、はい、
で私は私でその受け入れ口をですね、はい、
うん、
作ろうと思っておりまして、琉球絵師を育てるですね、うん、何かこう養成機関といいますか、
素晴らしい、
できればいいなというふうに目標を立てておりますが、
ね、でもそれはぜひね、実現してほしいと思います。私だって私お話聞いてるだけで結構私歴史好きなんで、
はい、
ただの歴史ものファンとしてもすごくワクワクする あのこの大声の話だったので、これはぜひちょっとね、芸術分野に進まれたいっていう方で、ね、興味ある方はちょっとここ面白いのあるよっていうのをね、うん、皆さんに広く周知できたらなとも思うんですけれども、
ぜひぜひ一緒にね研究、はい、まだまだ分かんないことがあるんですよ、この大声だけにとってもですね。
まだ謎はいっぱいあるということで、
もう非常にロマンですからね、ぜひ一緒にやる方、
ね、このロマンの海を渡る方を
台風 FM まで、
はい、ぜひぜひいただければ、レッツクリックでございます、はい、そんな佐藤さんですね、私がさっき、ね、話でね、他にも引き出しあるんですよっていうのをいろいろお話ししたんですけれども、その金城哲夫様、ウルトラマンの生みの親とも言われます金城哲夫さんについてもいろいろ研究されてるっていうことで、この金城哲夫さんに関しての、まあ、イベントとかも今までたくさんやってらっしゃいますよね。
そうですね、2007年から、まあ、金城哲夫ファンクラブというのをですね、僕はそこに参加させていただいた、
はい、
形に最初はなるんですけれども、作られた方がいらっしゃいまして、その方と一緒に、コツコツと毎年何かやろうという感じで、やってまいりました。
はい、でこの金城哲夫さんのファンクラブに入られたきっかけって、やっぱりご自身がもともとちっちゃい頃からウルトラマンとかのファンでいらっしゃったっていうのが、
まあ、それもありますね。でまた父が出てくるんですけども、
はい、
那覇市文化協会っていう、
はい、
ところで私の父がですね事務局長をやってた時期がありまして、は
い、あ、そうなんですか。
で文化関係のイベントっていうのをよくやっていて、でその中で金城哲夫再びというイベントがですね行われて、
はい、
でまあ、上映会とかトークショーとかっていうのがあったんですけれどもね、
はい、
そこで、まあ、大体そういうイベントがあると手伝わされるんですよ。
まあそうでしょうね、
裏方で、
はい、手伝えと
その時は確かビデオ撮影かなんかをですね、担当してたんですけども、ああこういうね、まあ、昔から当然好きだったではあったんですけども、トークショーでね実際の女優さんとか監督さんとかとね、
はい、
まあ触れ合える機会ができてというところで、それをやられてる金城哲夫ファンクラブの方たちと仲良くさせていただいて、はい、でまあ自然に入っちゃったというような感じですかね。
でもね、それでまたね、その後、まあ、その興味を持たれたままで、はい、続けてイベントっていうことで、結構ねイベントいくつも今までされてるっていうことなんですけれども、またこれに日本に帰ってこられたということで、はい、ウルトラマン関係、また金城哲夫関係のイベントも、まあ、今年はもうね帰ってきたばっかりだからあれなんでしょうけども、来年再来年とかで一応計画っていうか、こうやりたいなっていうのはアイデアをお持ちなんですか？
そうですね、いろいろ、まあ、韓国いるときはずっとね働かないで勉強ばっかりしてたので考える時間が いっぱいあったんですよ、ですからいろんなことは頭の中駆け巡ってはいるんですけれども、
はい、
どういうことができますかね。でも何かやりたいなというふうには思っています、
ね、なるほど。その他にもですね、佐藤さん実はちょっとねプロレスの方がかなりお詳しくていらっしゃるっていうか、沖縄県立芸大時代に格闘技のサークル作られたんですって
そうなんです、よくご存知ですね。
はい、もちろんでございます、ね、もともとその体育会系だったんですか？
違うんですよ、
なんでじゃあいきなり大学でその格闘技のサークルを立ち上げって、
これでも
相当好きじゃないとやれないですよ。
暗い話になってもいいですかね？
はい、いいです
高校時代ですかね、中学時代ですかね、
はい、
いじめられたんですね。
はい、なるほど。
やっぱり東京から来た、
ね、まあですね、
人はそういう道をたどる人が多いんじゃないかなと。
わかります、私も引っ越しの経験ありますのでね、そういう体験あります
けれども、まあ、そんなにひどいものではなかったんですけどもね。
でもきっかけとして強くなりたいっていう、
そうそうそう、
きっかけはやっぱり出てきますよね。それで心身どちらかに比重を取るみたいな形があるんでしょうけど、でもこの時までに例えばその空手とか柔道とかはされてたんですか？
ですね、高校時代に、うん、友達のお兄さんがですね、
うん、
足原空手というね、
ほうほう、
ご存知ですかね？
名前は聞いたことあるんですけど具体的には分からないんですよ。
まあ喧嘩空手なんでしょうかね。
はい、
まあ、そこの 足原さんという、ね、方の用心棒をされてたお兄さんがいらっしゃってですね、その方がまあ沖縄に帰ってきてで教えてやるよと、うん、で毎週1回だったんですかね、夜あのどこでしたっけ、上原団地かなんかですね、はい、出かけてってそこであの3人ぐらいで教えてもらうんですけどもね、
うん、
まあ、実践から空手というか喧嘩になった時にどういうふうに防御するとかですね、
なるほど、まあ、自己防衛のための、そうです
、うん、一番いいのは逃げろっていうところから始まってですね、まあ、
実践的ですね、それが一番実践的ですね、
はい、逃げられなかった時とか、うん、例えば彼女が一緒にいて、
うん、
どうしてもね、
うん、
あの盾にならなきゃいけない時にどうするかとかですね、そういった実践的な本当にことを学びましたね、
でその後大学サークルで格闘技っていうかプロレスされて、はい、で在学中は一応サークル活動としてずっと続けてらしたんですか。
そうですね、部員2人しかいなかったんですけど、
あ、じゃあもう対戦相手決まってますね、
はい、2人でもうね芸大できたばかりの芸大の中庭でですね、
はい、あそこで、
ストレッチやったりとかやってたんですけど、あのもともと高校時代にですね、
うん、
あのタイガーマスクブームっていうのがありまして、
ありましたね
でもあの僕見出したのが後半の方でしてね、
はい、
ブームが2年ちょっとあったと思うんですが、
はい、
すぐ引退してしまったんですよ、
はい、
タイガーマスクが、
はい、
それであのちょうど大学でサークル作ってた頃は、
うん、
その後に UWF ブームっていうのがありましてね、
来ましたね、すごかったですねあの頃、はい、本当に
その流れを組んだ活動だったと思います。
なんか噂によるとね、まだあのプロレスは佐藤さん引退されてないっていうお話をちょっと聞いたんですけれども、はい、なんとなんとすごくですね、お時間いっぱいいっぱい佐藤さんとお話ししちゃってたら他のコーナーができなくなりそうな予感がするんですけれども、とりあえず一旦コマーシャル行こうかな。以上、気になるあれのコーナーでした。デュヤッパー、情熱熱風
小ネタ超特急。
大ブーム大ブーム大ブーム FM
大ブーム FM
テクテン一日一善
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしています。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマはあなたが持っているお宝アイテムということでですね、早速皆様からいただいた、こちらご回答をご紹介しましょう。まずはですね、台風 FM に輝く、真っ白なバラ、諸見里杉子様のご回答です。やっぱりこれでしょうか。青池康子先生、エロイカより愛を込めてカレンダーと LP。LP 大事よ。うん。数度引っ越ししましたが、もちろん捨てられない。LP もプレイヤーないけど、漫画、画集はもちろんですが、ということで。確かに、レコードサイズってすごい大切ですよね。CD になって、ちっちゃくなった時に寂しくなかったですか？で、あの私そうだったんですけど、レコードで LP ですごい気に入ったジャケットのやつって一応 CD で買い直すけど、 LP もね手放せないんですよね。
わかります。
あの大きさのあのジャケットが手元にあってほしいっていう気持ちがずっとありましたよね。ありがとうございます。続きましてですね、増田剛様、この番組のですね、私の、アイコンイラストを描いてくださいました浦マック先生からです。宮崎駿監督にその場でサインしてもらったナウシカの映画パンフかなということで、私の手元には画像があるんですけれども、一応ですね、宮崎駿先生から1981年8月21日に入れていただいたナウシカの映画パンフということで、ご意数でございます。続きましてですね、こちらラジオネームエグイザイルさんからです。ありがとうございます。お宝というのかよくわかりませんが、 PC エンジンのダライアスが実家にあって、友達にその話したらすごいプレミアムがついてると言われ、調べたら確かにそうでした。でも売る気はないです。子供の頃の思い出が詰まったゲームです。楽しみ、あ、楽しみじゃない、大事にしますということで、 PC エンジンのゲームね、意外と高値ついてるんですよね今ね。で、あの今はその PC エンジンのゲームのデータを入手すること自体が困難なので、プレイステーション版でダウンロードしてやるっていうことはできるんですけど、 PC エンジン版持ってるってすごいレアだと思います。ちなみに佐藤さんのお宝アイテムってどんなのお持ちですか？
はい、これはあの2つあるんですが、
はい、まず最初は
真面目な方からがいいですかね。
真面目な方からいきましょう。じゃあ
真面目な方はですね、あの今回の韓国研修でですね、
はい、
私の師匠とこう一緒に書いたといいますかね、
はい、
あのまあ、勉強させていただくためにですね、同じものをこう隣あの1枚の画面に同じものを書いてたんですよ、師匠と私 で
肩を並べて、
はい
はい、
まあ、ここまで書いたら僕がここまで書くみたいな感じでですね、コツコツ書いてたんですね。
そうやって技法を教えていかれるわけですね、はい、
でそうすると師匠が書いたものが隣に出来上がるわけですね、で完成されるというのが、これがまあお宝かなと思いますね。
確かに。 でそれが佐藤さんの手元にあるんですよね。
あります。
ああ、もうじゃあそれはもう完全にお宝ですね、
はい、サインしてもらうの忘れました。
ああ今度ね行かれる時にぜひ入れていただきたいと思いますで、はい、真面目じゃない方っていうのは、
まあ、真面目じゃない方というか、まあ、エンタメ的なものはですね、
はい、
あのウルトラマンつながりですね、
はい、
この前あの東京に行ってきたんですけれども、
はい、
つぶらやプロ、
はい、
ウルトラマンを作ったですね、
はい、
そこにお邪魔しまして、女優の桜井ひろ子さん、これは藤明子隊員役だったり、
はいはいはい、
ウルトラQだと江戸川百合子、
はい、
ね、古い方はご存知だと思うんですが、その方にあのブロマイドにサインをしていただきました。
すごい直筆のサイン、これなかなかレアですね。もうなんか触らせていただけるだけで超感激なんですけれどもさすがこれはね、お好きな方でもなかなか入手困難なものをお持ちでいらっしゃいますね。わざわざお持ちいただいて
から、はい、最近のお宝です。
はい、ありがとうございます。すごいレアなものでございます。続きましてこちらご投稿に戻ります。慶吾さんです。ありがとうございます。僕が昔持っていたゲーム、みんなゲームかい、女剣士アスカ剣山、相当なプレミアものだったらしいです。友達にまた貸ししたらなくしてしまいました。大事なものは友達にも貸すなよっていうのはね、私の中のね金言なんですけれども、本当また貸ししたらね戻ってこない確率 99% なんでね、まあ、あのそういった形でお宝を失った方もやっぱりたくさんいらっしゃるんだな。こちら、太郎ちゃんからいただいてます。ありがとうございます。メタリカのメタルガレージという廃盤になったアルバムが一応お宝でござる。あとひょうきん族で YMO が出た回のビデオとかあったのになくしちゃったなということで、わかるよ、メタリカのメタルガレージはね本当レアよね。一応私も音源あるんですけれども、あの大御所メタリカがですね初期の頃に出してたアルバムね、これ廃盤になっててなかなか聞けない音源となっております。続きましてはですね、そら豆さん、ありがとうございます。社会人になるとき、もうハードも家にないしと、ファミコンのゲームカセットを売りました。なんかやっぱさ、うちの番組のリスナーさんってさ、ゲームデータ多くない？お宝という関連になると。全部売ったつもりが、最近押し入れの奥からスイートホームが出てきました。なんと、それが自分の持っている最後のゲームカセットかと思うと、愛着が湧いてしまいました。ちなみに中古での買取相場はそこそこの高値だそうですということで、懐かしいな、スイートホームに私怖くて最後まで攻略できなかった思い出があるんですけれども。続きましてハレさんです。吉田明美のサイン入りバナナフィッシュポスターはいかがでしょうか。私ではなく妹が別コミのプレゼントで当てたやつですが、小さな宝物はいっぱいあるような気がしますが、人から見たらなんじゃこりゃって感じなんだろうなということで、いやいや、でも吉田明美先生のサインは私もいただけるんだったらもう喉から手が出るほど欲しいですね。続きましてはこちら、ラジオネーム年金族さんです。ありがとうございます。おいくつ私のお宝といえば、いわゆる本当に希少価値があるというものではないのですが、某有名なアーティストさんの初期のレコードです。某とは言っても、いわゆる筋肉少女隊の日本インド化計画の高木ブーのイラストがドーンとジャケになってるあれです。なんだか手放せません。エイミーさんは筋肉少女隊お好きでしたかということで、私は三島さんがピアノを弾いてた頃の筋肉少女隊が割と好きでした。続きましてはですね、こちら直美さんです。私のお宝は両親です。 わお来たか来たか直球だな君、うん、なんて話じゃないですよね。でも一番大事です。今度家族で旅行に行きます。奈良に行きます。楽しみです。直美さん、うまいもんいっぱい食ってこいよ。私も奈良でね太って帰ってきた記憶がありますということで、ご両親と一緒にご旅行に行かれるということで、まあ、直球なんですけれどもね、まあ、これが、まあ、これが本当にあるべき人の姿かなとい う,
う、ね、
はい、心温まるご投稿をいただきました、はい、そしてこちらですね、しここ様からいただいてます。ありがとうございます。私のお宝は30数年前にゴールデン洋画劇場で放送されたジャッキーチェン主演の映画水拳の DVD です。当時 VHS で録画したものをわざわざ DVD にダビングしました。 DVD 買った方がいいじゃないかと思われるかもしれませんが、ゴールデン洋画劇場で放送されたものはそんじょそこらの水拳とは違うのです。高島忠夫さんの解説入りなのです。そりゃそうだよね。解説では確かジャッキーチェーンは顔は郷ひろみか西城秀樹かという甘いマスクで体はムキムキとかなんとか昭和風味たっぷりの解説でした。一生大切にします。確かに確かにね、あの頃って解説入ってましたよね。その解説の方がお宝っていう意味では、ね、まあ、あの石丸さんの吹き替えもお宝なんですけれども、高島忠夫さんの解説もお宝ということで、いやこれは皆さんね、結構やっぱうちの番組ならではだなっていうご回答も結構いっぱい来てますね。で実はですね、私のお宝アイテムなんですけれども、そもそも小ネタ超特急が始まって最初1回目にご紹介した作品、佐藤詩織さんの夢見る惑星を紹介したんですけども、佐藤詩織さんの作品は全て廃盤になっておりまして、没後、全タイトルが復刊してるんですけど、オリジナル版を持ってるっていうのが私の宝物と、あとね、多分これ言ったらね、ちょっと割と好感度台無しかなと思うんですけれども、今まで蓄積してきたゲームのやり込みデータです。こちらは絶対私もうなくしたらね号泣しますということでですね、皆様からたくさんご回答いただきました。ありがとうございました。ですね、今週ご紹介する予定だったギガントマキアは次回に持ち越します。だって佐藤さんのお話面白かったんですもの。ということで次回のアンケートテーマは10月食欲の秋ということで、俺のごちそう in 実家、こちらに行きたいと思います。実家の食卓に出てくるお料理で俺にとってのごちそうはこれ、これが大好物ですっていうのから、うちの実家の料理ちょっとおかしいんじゃねえという投稿とかですね、あとお母さんまたはばあちゃんが作った謎の料理のお話など、いろいろあると思います。こちらの方料理にまつわるお話だったら何でもあります、何でもありですので、小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿くださいということで、佐藤さんに1時間お付き合いをいただきました。あっという間の1時間でしたが、どうだったでしょうか。
いや楽しかったです
ね。ぜひぜひね、プロレスネタとかね、もっといろいろ突っ込みたいところあるので、またね、あのお忙しいと思うんですけれども、ぜひ近々ゲストにまた来ていただけますでしょうか。
はい、もう呼んでいただけるならいつでもどこでも
お願いいたします。はい、はい、スタジオは常に首里にございますのでぜひ首里の方にですねお越しいただけたらと思います。はい、皆様こちらエンディングテーマですね、ストロベリーナプキンのさよならセレナーデお聞きいただいておりますけれども、早くもお別れの時間となりました。エミの小ネタ超特急、そろそろお別れの時間でございます。次回のオンエアは10月の8日でございます。夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに今回ご紹介した、アンケートの内容、あとですね、次回触れる予定の作品タイトルとかも載せておりますので、チェックしてみてください。また番組ツイッターもやっています。小ネタ超特急で検索してフォローしてくださいませ。番組中にコメント寄せてくださった皆様、またアンケートにご回答くださった皆様、ありがとうございました。ということで次回は10月8日夜7時にお会いいたしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
佐藤文彦でした。
それでは皆さん、
さようなら。